まちづくりチャビット推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりチャビット推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線を皆様にお伝えしております。いつものように番組のお相手は当まちづくりチャビット推進室絹川がお送りいたします。さて、本日お迎えしておりますゲストは、どうご紹介いたしましょうか。まずは一般社団法人京都ソーシャルビジネスネットワーク、京都ソーシャルビジネスネットワークの代表理事を務められています、植木、力さんであります。植木さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
植木さんは、ご自身の会社はカスタネット株式会社カスタネットの代表取締役という形 で、
はい、で
不思議な肩書きがついておりまして、代表取締役社長さんの隣にチョボして、はい、社会貢献室長
をやっております。はい、多分日本で初めてベンチャー企業では社会貢献室を作り、でそれに多分室長だと思いますね。
はい、はい、という変わった社長さんでもあられます。はい、本日のでは番組タイトルですが、今日はこうやってつけました。2012年1月20日ダブル力ダブル力講演会がありますよ。
はい。
というタイトルです。
はい。ありがとうございます。
ダブル力というのは、はい、おいおい何か、は説明をしていきますが、まずはじめに皆さん、2012年、の1月20日の金曜日、場所は京都産業会館の3階にて、植木力さんと、それから爽やか福祉財団、堀田勉理事長のダブルの特別講演があります。
はい、
今日はこの内容についても少し語っていただきます。それでは、植木さん、
はい、
今日のゲスト、まずエピソード1、はい、カスタネットとはでしたか。
はい、そうですね、早いもので、2001年にですね、大日本スクリーンのですね、社内ベンチャー制度で要は会社を起こしました。
はい、
はい、で、まあ、退職型の社内ベンチャーですが、単にお金儲けだけじゃなくて何かこう社会貢献しながら大きく儲けたいと思って、会社を創業してですね、はい、
皆様大日本スクリーン、
はい、
京都のリーディングカンパニーの一つで、非常に有名なお会社でありますけれども、リスナーの皆さんちょっと耳をよく掃除して聞いていただきたいんですけども、今社内ベンチャーとおっしゃいました。しかも退職型、
はい、
ということは、どうでしょう、会社に席が残らないタイプ。
残らないですね。はい、でそれも、割増退職金なしのですね、
はい、
通常退職金だけで要はスタートし、かつ、大日本スクリーンとは全く無縁のですね、
はい、
オフィス用品という販売の事業をスタートしました。
はい、
はい、
実は私どもの会社も、カスタネットさんから事務用品等を用立てていただいておるんですけれども、同様の皆さんに想像がつきやすい形態といたしましては、アスクルさん、
そうですね、はい、
というようなそのカタログで、はい、オフィスに必要な用品を電話一本あるいはファックスでお届けいただくと、
はいはい、
でそれとほぼ同じ形態を。
そうなんですね、まあ、事業の形態は同じなんですけども、はい、そのオフィス用品という差別化のつかない商品で、
はい、
やっぱり一つ差別化をしようと、
はい、
言ったのが実は先ほどの私の肩書きなんですね。
はい、
はい、
代表取締役社長チョン、
はい、
県社会
貢献室長
というお名前を持ってられます。
はい、
これはなぜなんでしょうか。
やはりそのいろんなこう在職中にですね、いろんなこうボランティア活動をしながら、やはり、これからの企業はですね、単にお金儲けだけじゃなくて、そのお金儲けをしながら何かこう還元していくというところにやっぱり必要だと思って、創業したんですね、夢を持ってですね、
はい、
ですから創業当初から要は企業理念がありまして、
はい、
で、これはいつも社会と共鳴する企業を目指して、社会貢献と事業が、真空のないとする、要は車の病人のような姿を追い求めたいということで会社を創業しました。
はい、
はい、
実はそのカスタネットさんとのお付き合いというのも我が社数年前なんですけれども、うちの総務のスタッフが、
はい、
植木社長の著書を持ってきまして、
はい、
私に読めと、
はい、
で今大手さんといいますか同じ事務用品を、頂戴するなら、
はい、
ここの会社から、
はい、
仕入れてはダメなのかと、
はい、
いう直談判に参りました、
はい、
それでびっくりして、その植木さん今社長は2冊の著書をお持ちですけれども、
はい、
1冊目の著書を持ってまいりました、
はい、
というようにそのこの頃その私どもの一緒に働いておりますスタッフでも同じ商品がを扱ってられるお会社なら、地域だとかエリアに対して何か貢献しているところのチームの、
はい、
製品を求めたい、買いたい、使いたいっていう思いが特に総務の女子社員なんかに出てきてるっていうのは私肌で感じさせていただきました。
ありがとうございます。やはりオフィス用品という、 こう本当に差がついてもですね、1円10円、
はい、
高くても安くてもですね差がつかないんですね、
はい、
そしたらそういうどうせ買うならっていうですね、いうのがやっぱりこう特にこの3月11日の震災以降もそうですけども、やっぱりこう日本がこういい方向にやっぱ歩き始めたんじゃないかなと思ってますね、
はい
はい、
でそういう日本全体の流れが、この3月11日以降なんとなく変わり始めたという出来事のだいぶ前から、
はい、
植木さんはこういう動きをなさっています、
はい、
そしてそのあえて、退職型の社内ベンチャーという形で起業をされた、その道のりは大変厳しく、
はい、そうですね、
累積がだいぶだいぶ数字で苦労をされたというふうに、はい、著書で呼ばせていただきましたが、
思いがあってもですね、全く商売っていうか、
はい、
したことのない人間、もちろん営業も経験してない人間でしたので、
はい、
本当に苦労して、
はい、
結果として、1年目に3000万の赤ができて、
はい、
これはダメだと思っていろいろ対策に打ってもですね、結果として、はい、2年間で6000万の赤を作ってしまいました。累損ですね、
はい、
うん、
その時スタッフの方もおられたんですね、
はい
はい、スタッフの方々とこれは不安なと言いますか、だいぶ頭を抱えられたんじゃないかなと思います。
そうですね、本当に月末、27日が給料日ですけども、給料払った後、
はい、
月末支払いが払えるのかという、
はい、
本当にどん底を経験しましたね、はい、うん、
今植木さんからいただいてますメールマガジンなんかでも、はい、そのエピソードがちょこっと入ってきておりますけれども、はい、さてリスナーの皆さん、そんな状態で、
はい、
こんな大変な状態でなぜ企業理念として作ったからで、その社会貢献ができるのか、
はい、
普通の人間なら考えつきませんけれども、
はい、うん、
けどこの植木さんが違うのは、そんな時にこんな時こそやらないかんと言ってやってしもたという。
そうですね、だから絶対そこにですね、大きな差別化がつくはずだ、そういう社会になるはずだ、それだけを信じてやっぱり6000万があって明日危なくてもとやり続けていた。
はい、
はい、
とんでもない社長さんやと思いますけども
そうかもしれませんね、
周りのスタッフも方も大変だったと思いますけども、例えば どんな社会貢献事業を医師にかじりついてやってはったわけですか。
やはり文房具、オフィス用品というか文房具を売る会社でして、はい、やっぱりあまりにもですね、日本でその文房具は無駄遣いされている、
はい、
そしてたまたま出会った方がですね、はい、カンボジアではですね、はい、文房具、その文房具が不足していると、はい、お聞きして、あ、そしたら日本で使ってない文房具を集めてカンボジアの子どもたちに送ってあげよう、うん、それがやっぱり文房具を売る会社として一つの使命じゃないかと思って、スタートしました。
そして、はい、そのことを赤字と戦いながら地道にお続けになって、はいはい、確かご自身でカンボジアに行ってしまわれた、
はい、そうですね、やはり日本中の方々から応援してもらいましたから、やはりその方々に報告する義務があると思って、はい、カンボジアへ、第1回の時にですね、要は視察っていうか、はい、行かせていただきました。それがいろいろ運命のまた変わったスタートでしたけども。
そうですね、はい、著書を読んでますと、えらいところに足踏み込んでしまったということになったわけですね。
あるですね、本当に壊れそうな、トリア小学校という学校の前で、
はい、
私は日本語で、何とかしたいですねって言ったんですね、
はい、
それは通訳返して、要は
トリア小学校、
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 はい、日本語から英語、はい、英語から現地語にですね、はい、通訳返して話したんですが、はい、帰国しましたら、
はい、
現地の NGO からですね、はい、植木さん、いつ学校建てるって約束したんですかって、要は訳し間違えたんですね、
はい、
はい、
それって、その学校建てるって誤訳って言いますか、
はい、
伝わっちゃったんですか。
そうですね、
なんとかしたいですねっていうのを、なんとかします、
まあ、誰でも日本人が行ったらですね、はい、学校前を見ると、それはなんとかしたいですねって、皆さん、多分話すと思うんですけど、はい、どうでしょうか。
そうですね、はい、でも日本語ならそれで心情のトロ、
はい、
で通用するところが、はい、このおっさん日本から来て約束して帰り寄ったんだってしまったわけですね、
はい、そうですね。でその NGO というのは山崎製パンが作った NGO でして、
はいはい、
きちんと現地でも日本人スタッフを派遣し、で、すぐに私は東京事務所に行ってですね、はい、私はお金はないと、
はい、
銀行からも借りないと、
はい、
でも現地の人は期待して待ってると、
はい、
なので私を信じて、無利子無担保でお金を貸してほしいと、
はい、
それで無理やりお金をお借りしたっていうのは、
NGO からの借金だった
わけですか。はい、で毎年必ず寄付するからと、はい、いうところでしたね、はい、
またそれを受けはった山崎製パンのご出身の NGO も偉かった、
はい、
すいません、その現地に、
はい、
カンボジアに、
はい、
小学校をお建てになるのに、はい、かかりました費用ってのはいかほどでございますか。
その当時で、トイレがついて6教室で350万でした。はい、多分今だったらもうちょっとしますし、
はい、
まあ今だったらちょっとその嫌で多分しなかったと思いますけどね、
はい、はい、
うん、
まあというお会社であります。でそのカサネットさんが、その次のアクションとして、そういうことを地道になさってたら、どっかから出てこいというお声がかかったと。ね、エピソード2に参りましょうか。
そうですね、
東京から植木さんに出てこい。
東京からですね、実は、経済産業省のですね、
はい、
関連があってですね、
はい、
てかまあ国家戦略室長が関西へ来るから、
はい、
植木さん会ってくれないかと、
はい、
で何ですかって言ったらですね、ソーシャルビジネスの支援策についてやっぱ意見を言ってほしいと、
うん、
まあ、俗に言う有識者会議にですね、はい、呼ばれたっていうのがですね、はい、
うん、まあ今いろいろ迷走といいますか苦労しておられます民主党政権ですから、
はい、
批判は多いでしょうけれども、はい、差はさりながら、社会貢献のあり方について、はい、新しい公共のあり方についてっていう動き自体は間違いじゃない、はい、
そうですね、
と思います、はい。そういうところから有識者会議の出席を。
はい、
で、うん、ということは、そういう動きの中で、爽やか福祉財団の堀田先生との出会いがあったわけですか。
はい、そうですね、その出会いもありまして、まあ、堀田さんの方はですね、カンボジアに学校を作って、
はい、
それで賞をいただいて、 創意ご縁からこうつながっていき、そして国家戦略室から呼ばれた時にですね、はい、どうして私なんですかって言ったらですね、
はい、
いや東京でですねいろいろ調査したら、
はい、
京都の企業とのカステネットという名前が上がってきたって、
はい、
非常にやっぱり嬉しかったですね。やっぱり京都で調査じゃなくて東京で調査して、まあ、当社の名前が上がっていったというのですね、はい。
リスナーの皆さんのために、あの念のために、爽やか富士財団のこと、それから堀田、はい、力と書いて
勤務
理事長とお読みするんですが、はい、のことを少しコメントさせていただきます。補足で、昔検察庁にお勤めになっていた京都出身の検事さん、
はい、
で、ご退職後爽やか福祉財団という、公益財団法人を率いておられます、はい、で私が注目しておりますのは、地域の居場所、この番組では町の縁側という呼び方をしていますけれども、全国規模で、そういう地域の居場所を推進するという、はい、そういう動きの考え方もお持ちの財団であるということ、
はい、
でずっと注目しておりました。この番組のゲストの元仏教大学の大観教授の丹羽邦子先生とも親交がありまして、共に登壇されて、植木さんも登壇された、
ああそうですね、はい、
あれなんですね、はい、講演会などでよく、はい、そして、先ほど番組タイトルで申し上げました1月20日のダブル力ダブル力講演会がありますよっていうのは、はい、このカスタネットの植木力さん、ファーストネーム、はい、パワーの力と書きます、はい、そして爽やか福祉財団の堀田勉先生、これもファーストネーム力と書きます、
はいはい、
このファーストネームが共に重なってなんか、はい、なんか因縁めいたものを感じます。
そうなんですね、本当に、カンボジア学校を作ってそこでご縁でですね、まあ、出会いまして、
はい、
そして、昨年6月にはですね堀田さんに無理をお願いして、当社のですね要は社会貢献室の顧問に、お願い しにですね東京へ行かせてもらいました、はい、
またそれをお受けになるっていうのもすごいですし、
はいはい、で堀田さんにですね私堀田さんに出せるほどお金ないんですよって言ったらですね、
はい、
いやお金はいらんってことで今現在本当にこう手弁当でですね、
はい、
当社の顧問になっていただいたというのは嬉しいですね。
で本当にそれはもう、はい、非常に稀なことというふうに思います、
はい、
でこの1月の20日の日も忙しいスケジュールでとんぼ帰りで東京にお帰りになると。
そうなんですね、
話を聞いております。
午前中も行事が入ったそうですね、途中で駐在していただいて、新幹線飛び乗っていただいて、
はい、
そして、公演終わったらまた、飛び乗って、東京に帰られるというその厳しいスケジュールで、まあ、無茶をお願いしたという状態です。はい、
はい、私も別の会で、
はい、
ご登壇講演会企画しましたときに、ご登壇願えないなら、はい、せめてビデオメッセージでも頂戴できないか、
はい、
お願いをしたことがあったんですけれども、はい、やはり忙しすぎて、
はい、
それも無理であるというようなことを何年か前に経験しております、
はいはい、
この当日の、1月20日のご講演の内容について、
はい、
植木さんが担当されるところと堀田理事長がされるところと少し説明していただけますでしょうか。
はい、2時半から、受付をしまして、
はい、
3時から実はこの堀田さんがですね、
はい、
新幹線飛び乗って到着する3時過ぎだと思うんですが、はい、到着するまでが一応私のですね、まあ、前座講演ということで、
はい、
小さな企業のソーシャルビジネスについて、はい、まあ、話をさせていただきます、
はい、
で到着しましたら先生堀田さんがですね、
はい、
バトンタッチして、堀田さんの方からですね、つながりと居場所から見えてくるものというタイトルで、
はい、
副題としましては爽やか福祉財団の活動と色々とこう震災支援をされてますから、
はい、
震災支援から学ぶものというタイトルで、1時間半、
はい、
ぐらいですね話をしていただくということを予定してます、
はい
はい、
ありがとうございます。 この1月20日のダブル力講演会は正式名称を申し上げますね、はい、京都府公共再生プロジェクト中間支援団体活動支援事業、はい、ちょっと難しい漢字が並んでおります、その中のソーシャルビジネス町屋塾特別講演というふうに位置づけられております、はい、もちろん参加は無料で、金曜日の午後ちょっと出にくい時間帯かもしれません、はい、参加定員150名という形で、受け付けておられます。で申し込みは、本当は用紙があってファックスでっていうのが一番いいんでしょうけれども、
そうですね、
問い合わせはどちらへさせていただきましょうか。
当社のカスタネットの方のですね、はい、社会貢献室にしてもらえたら、一応、説明させていただきますので、
はい
はい、大丈夫です。
はい、でカスタネットというキーワードで検索をかけていただきましたら、はい、同社の社会貢献室にのがヒットすると思われます。はい、いろいろブログだとかもお書きになってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、さて、少し京都ソーシャルビジネスネットワークの代表理事も務めてられる、植木、はい、さんであります。ソーシャルビジネスネットワークのことについて少しお言葉をいただきたいんですけれども、はい、これはなんか全国組織なんですね。
そうなんですね。国家戦略室から呼ばれてですね、そういう有識者会議に呼ばれて、はい、そしてちょうど昨年ですね、12月ちょうど1年前です。はい、要は経済産業省主導でですね、新しい経済団体を作りたい。はい、要は従来の縦軸のですね、こう業種業界別じゃなくて横軸、
はい、
大企業も中小企業も NGO も NPO も入った横軸のですね、経済団体を要は立ち上げたっていうのが、はい、で、そのまあ役として、常務理事をですね、させていただいているというような状態です。はいはい、
一般社団法人ソーシャルビジネスネットワーク、はい、というのが全国組織であります。
はい、
で、そうそうたる方々が常務理事、理事、顧問を、
ね、
務められています。はい、あまりにビッグネームなんで言うのもはばからくなりますが、はい、まあ、顧問としては、はい、東京ガスの社長さんだとか、アサヒビールの会長さんだとか、はい、凸版印刷の社長さん、はい、だから電通の社長さん、パタゴニア日本支社の社長さん、だから社会福祉法人太陽の家、これは京都
ですね、
小室さんの経験ですね、はい、の太陽の家の理事長さん、はい、ローソンの社長さん、はい、ベレッセホールディングスの社長さん、
ね、
副社長さん、
はい、
森永製菓の社長さん、ワタミの社長さん、はい、いうような顧問がずらっとられて、
本当にビッグネームなんですね、はい、方ばっかしです。で私だけ当社が一番小さな小さな会社です、
はい、とご自身でも植木さんはおっしゃってます。はい、さてもう一回カスタネットさんの、はい、企業理念といいますか、はいはい、会社を作りになった時の理念に少し話を戻させていただきたいんですけれども、はいはい、本当にその累積さんを抱えながら、はい、カンボジアにその文房具を送り続けるというのは地道なことをやめられませんでした。
はい、
でそのことが注目をされて、はい、こういう国家戦略室からの呼び出しがあったりというような形で、はい、日本自体が新しい何かスタイルを追い求めているときに、いろんな方が注目されたのが植木さんであったというわけです。はい、で今この段階で、当初会社を起こされた時の理念が、はい、と今この、はい、今は2011年の年末ですが、はい、何かお変わりになられましたですか。
いや本当に周りの方々にですね、ご支援していただいて、どうせ買うなら会社から、そしてやっぱりこう最初の理念の車の両輪である社会貢献とその事業がですね、はい、それをやっぱり追い求めている姿は変わらずですね、はい、今後とも両方とももっともっと大きな車輪にしたいな、そんな思いで年を越したいというふうに思っております。
ですね、
はい、
従来型の社会貢献というのは、はい、本業 本業をやることが社会貢献なんだ、はい、もちろんそうなんですよね。
そうですね、はい、そうです。
でそれの利益利潤のある部分、うん、波数を、はい、どちらかに寄付をしたいというようなことが社会貢献の CSR のあり方だというふうに、従来は言われておりましたし、今も言われております。それとは植木さんの歩き方っていうのは、やり方っていうのは少し違うんですね。
そうですね、儲けてから何かにこう寄付するんじゃなくて、儲ける中でしていくと、それこそがやっぱり本来のこうソーシャルビジネス CSR とかそういう活動じゃないかなというのが私の理念では思ってます。はい、はい、
そういう考え方で企業を率いてられる方はそんなに多くないと思います、はい、で、京都でソーシャルビジネスネットワーク、はい、一般社団を、はい、の代表理事として、動いていかれますけれども、少しでもそういう企業を、あるいは企業風土を、社会風土を広げていきたいというような思いがございますんでしょうか。
そういう思いがありまして、はい、この4月にですね、その全国組織の役をやってますけども、はい、京都でもそういう活動を要は進めていきたい、要はソーシャルビジネス考えを普及したいということで、はい、要はもう一枚の肩書きのですね、はい、要は一般社団法人、京都ソーシャルビジネスネットワークというのの要は代表理事でですね立ち上げて、そしてこの活動をやっていると私です。はい、
リスナーの皆さん、ひょっとしたらピンと来ないなって思われたテーマかもしれません。でも町屋塾、植木さんの拠点であります、はい、
カスタ君の町屋、
はいはい、地域にオープンにされてますので、はい、覗いてみられたらいかがでしょうか。この番組のヘビーレスナーの方でしたらご記憶いただいておるかもしれませんけれども、私も10年来追いかけておりますテーマが、町の縁側、地域の居場所、その人が家庭と職場と以外の第三の居場所、サードプレイスを持つことで世の中暮らしやすく生きやすくなるはずだっていう仮説を追っかけておりますけれども、はい、まさに植木さんが加瀬田君の町屋でなさっていることは、私にとりましたらですね、はい、あ、また一つ町の縁側をなさっている方を見つけたという感じなんです。で、その中で、カスタネットさん、あるいはソーシャルビジネスネットワークさんは、地道に動いておられます。で、いろんな企業の経営スタイルがあると思いますけれども、今のところは少し先を行かれる形かもしれません。すいません、その第2冊の著書、はい、ちょっとここで最後ご紹介させていただきます、はい、小さな企業のソーシャルビジネス、つながりと居場所からネットワークが広がると、そこから新しいビジネスの生き方が見えてくるという本です。文理閣から出版されています。もしよろしければ Amazon で、
はい、
それでは、時間になりました。植木さん、ありがとうございました。
植木さん、ありがとうございました。
この番組は心を立てる厚生建設の協力と、京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。